遠藤博文のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博文のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博文です。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。もうそろそろ6月が終わるんですけど、梅雨ってほどなんか梅雨な感じはやっぱりしませんでしたね。やっぱそういう時もあったなっていう、まあ何年前だったか覚えてないですけど、本当に雨しかないっていう 2,3 週間ぐらいがあったじゃないですか。マジで何年前だ、 5,6 年前かもしれないですけど、なんかそういう時に比べたら確かに雨は降るけど、なんだろう、一気にザーって降ってかと思ったらすぐ去っていく、マジでゲリラ豪雨みたいなのがなんか数回あったかなっていうぐらいで、なんかあんまり梅雨って感じがしなかったなって思いますね。まあなんだろう、梅雨の基準が僕の中でそうだからかもしれないんですけど、あの雨が続くと梅雨みたいなっていうのかもしれないんですけど、まあ実際どうなんだろうなっていう感じですね。まあないならないに越したことはないんでね、外とか出やすくなりますし、靴とかね濡れなくなりますし、なんでいいかなとも思うんですけども、まあ特にね、なんだろう、何にもない日にだったら別に雨降ってもらっても全然構わないのでね、そういったところで自然が潤っていくっていうのは、まあそれはそれで大事なことなんでね、やはり雨っていうのは必要な存在だなとも思うので、全く降らないっていうのはね、またちょっと異常気象を感じるんで、それはそれで危ないんですけども、まあとはいえ全然、なんだろう、今年はそんなに続くような雨は降らなかったなーっていう感じですね。去年もそんなだったっけ、なんかあまり覚えてないですね。1年前のこととかもうマジで忘れましたそう、それの話もね、ちょっとついこの収録の前日の話なんですけど、マジで1年前のことは割と忘れてるっていうことが一個発覚して、プリキュアの話になるんですけど、それこそそのプリキュアを見始めたっていう上司がですね、これってどういうことなんだっけっていうのを聞いてきたんですよ。でそれ広がるスカイ、要は1年前のプリキュアを見てて、でこれってどういうことっていうのを聞かれたんですけど、ってなる1年前、その辺の話だから何があったっけっていうことになったりして、断片的な情報だとね、どうしても忘れてしまうところがあったりしたんですけど、確かまあ聞かれたことに対しての回答はできたような気がします。ってその辺の話だとこうだったっけなみたいなてかまあ状況証拠的にそのシーンがあるんだったら確かこうだろうっていうものがあったんで、まあそれは回答できたかなと。ただそれに至るまで若干時間がかかって、待てよ、どういうことだってなったりしたんで、1年前のことってまあすぐ忘れちゃうんだなっていう感じですね。それこそその雨が 2,3 週間続いたのが何年前だったかっていうのもまあ覚えてないぐらいなんで、まあでもそれは結構マジで覚えてないぐらい前のような気はするんですよね。本当に詳しく何年前だったよなっていうのは覚えてないぐらい前だったと思うんで、その時は本当に梅雨だなってやっぱり感じましたからね。なんかだんだんと梅雨というものが概念が減ってきてる、そんな感じもする最近なのかなと思います。まあ晴れたら晴れたでね、ただ結局なんかバチクソ暑いんで、それも あるんでね、熱中症なんかには気をつけつつ、ちゃんと水分補給もしつつ、そうだ、前日めちゃめちゃ暑かった、暑くて全然寝れなかったのでちょっと眠いんですけども、やっていこうと思います。おとなしくそろそろエアコンつけようかな。夜も一回だけ録画をね見るときに窓をさすがに閉めて、でエアコンつけてっていうのをやったんですけど、消した途端にめちゃめちゃ暑くなったんで、でちょうどねこの収録日の前日の夜ももうめちゃめちゃ暑かったんですよね。なんでそろそろエアコンつけようかな。まあその時はもうつけたんで、もうすでに1回はつけたんですけど、夜なんかもね必要になってくるのかななんて思いますが、まあ体調というよりはあれか、気温か、気温によってね無理せず使っていけたらなと思います。という感じで、やっていきましょう。遠藤博文のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤博文の ルのボイスボイスダイアリー。
改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。オープニングで触れなかったことを今局長さんに言われたんですけど、どうやら第100回らしいです。まあ何も変えるつもりはないって X でも言ってあるんで、何も変えないですそう、100回だからといってね、なんか特別なことをできるかって言われると、まあしてもいいんですけど、特に何か企画してなかったんですよね。前もって企画したところで、じゃあ何になるのって話になるんで、いつも通り行こうと思います。まあ逆に言えばもう100回もやったんだなっていう感じですね。100回やったってことは2年間やってるってことですからね。まあギリ2年やってないか。1年がまあだいたい52から53週あるんですよ、普通に計算して。でこれまあ1週間に1回やってて、まあたまにね休んだなんてことも考えると、まあギリギリね2年やってないかなっていうことにはなるんですけども、まあだいたい2年、100回やればだいたい2年やったということで、まあ言ってしまうとね、機動戦士ガンダムシードからシードデスティニー全部見終わったぐらいの話数になるわけなんですけども、まあ何も変わらずにね行こうと思います。でそれが終わったからといってシードフリーダムが始まるわけじゃないんで、このラジオ内でボイスダイアリーフリーダムが始まるわけじゃないんで、なんならいつもフリーダムに喋ってますけどっていう感じでね、100回だからといって変わらずにやっていこうと思います。最近ですね、他人に迷惑をかけない程度に失敗、めちゃめちゃ小さい失敗が続いたんで、その辺を懺悔していこうとまずは思うんですけど、まず1個目、定期の更新忘れ。マジで忘れてたんですよ。で日付とかも忘れてて、今日何日だから更新しないとなっていうのを、多分本当にその前日の夜ぐらいまで覚えてたんですよ。でその次の日、その更新しなきゃいけないって日に朝マジでバチクソに忘れてて、でただ往路行きの道は行けたんです。なんでかっていうと、そのまあ定期とはいえ時期券なんで、お金入れられるじゃないですか、チャージできるじゃないですか。でその定期外のところに行くときに、定期のところまではもちろん無料になるんですけど、そこからその先の分はお金を払えば要は行けるわけですよ、追加料金を要は払えば。の流れでちょっと入ってたんですよね。ちょっとっていうか、まあだから行きの分ぐらいは入ってたんですよ、なぜかで行けて、帰りの道の時にピッてやったら、その時点で止められたんで、時期券ってその最低、その駅から最低でも何円かければ行けるっていうのの、その最低賃金がないと入れないじゃないですか。やったことある方いるかどうか分かんないですけど、本当に数十円とかしか入ってないと、改札止められるんですよ、絶対に。なんて言えばいいのかな、チャージしないとちゃんとその通れませんよってなるんですよ。なんでそれが帰りの道で発覚して、やべえ更新忘れてたってことは、俺行きの道でって、その時になってやっと、あ、行きの道で更新してないからその分の金使っちゃってるなっていうのを思い出したんですよっていうことでね、その時はもうその夜でチャージしたんで、夜の分は定期内ちゃんとタダで通れたんですけど、行きの分だけ損したなっていう感じがありましたね。っていうのがまず1個目の失敗で、で2つ目、これも定期絡みなんですけど、その定期をね、いつものポケットに入れてなかったんです。別のポケットに入れてたんですよ。それもまあ言っちゃうと、左の上着の左ポケットに入れてたんですけど、でいつものそのところ右ポケットに入れてる、右のズボンの右ポケットに入れてるんですけど、そこ触ったら、パッて触ったらなくって、あ、やべえ今日家に忘れてきたかって思ったんです。でそれ忘れた時にモバイルパスモは入ってるんで、まあしょうがねえ、じゃあ今日はモバイルパスモにするかっつって、往復ぐらいの分のチャージをしたんです。もう行きの道で、行きにだから要は改札通る前に、まあどうせ往復分使うことになるし、往復分チャージしとこうっつって往復分チャージしたんです。でそしたらトイレ入った時かな、だから最寄り、職場の最寄りの方についてトイレ行って、その時にバッグを外して、でそしたら左のポケットに重みを感じたんですよ、上着の左ポケットに。あ、定期俺ここに入れてたんかと思って、チャージが無駄になりましたなんなら行きの分払いました、ここも これにはまあもう一個原因があって、そのバッグ、肩掛けバッグを基本的に使ってるんですけど、右の肩にかけて、要はその本体が左に行くわけじゃないですか。そうすると上着の左ポケットが塞がれてるんですよ。なんで気づかなくってそこに入ってるってことにっていうのがあって、その時も要は行きの分だけ損しました。帰りはちゃんと定期を右のポケット、ズボンの右ポケットに入れておいたんで、事なきを得たんですけど、また帰りの分だけ定期でちゃんと通ったんですけど、行きの分だけ、なんなら往復分チャージをしておいて行きの分だけ使ってるっていう。まあなんか今度自販機でも何でもね、使って空にしておこうと思います。なんかあんまり残しておきたくないんですよね、そこまで使わないから。なんでまあ飲食店でも何でもいいですし、そういったところでね使ってちょっと空にしておこうかなと思いますっていうのが、2つ目の失敗です。3つ目、これはさすがに定期の絡みじゃないんですけど、まあこれが放送されてる時にはもうあるかな、ヨーロッパバーガーズっていうマジタクとのねコラボしてる CM でねコラボしてる商品が Mac で出ると思うんですけど、まだギリ、あ、いや出てるか、出てるわもう。なんで出てる日には収録してるんですけど、出てない日に Mac 行っちゃったんですよね。ちょうどもう早めに、出たら早めに食っとこうって思って、出てない日に行ったんですよ、マックに。どうせ、いつ食んでも変わんねえから早めに行っとこうって思って行ったら、まだなかったっていう気が早かった。で、マックに着いてから、マックって電光掲示板がだいたいどこにでもあるじゃないですか。どの店舗でもあると思うんですけど、よっぽどちっちゃくだけないあるんじゃないかな。で、その時にある、まあ、おすすめ商品みたいのが結構スライドして流れてるじゃないですか。その中になくって、あれ、だいたいその上の電光掲示板、まあ、表示されるよなって思ったら、まあ、なくて、で、その時に不思議に思って調べてみたら、あ、まだ出てねえやってなったんですよね。マジで日付は確認しましょう。その日はビッグマックを食べました。しょうがないんで。まあ、ビッグマックもね、最近食べてなかったんで、まあ、久しぶりに食いてえなとは思ってはいたんですよ。まさかこのタイミングで食べることになるとは、ちょっと思わなかったんですけど、まあ結構やっぱなんだろう、全盛期というかマックめちゃめちゃ入り浸ってた頃はビッグマックしかほぼほぼ食ってなかったような人間なんで、やっぱその当時って食べ盛りなんでコスパをどうしても気にして、まあビッグマックってやっぱ大きいじゃないですか、食べづらいんですけど、その分なんで、それでビッグマック結構好んで食べてたんですけど、最近やっぱり他のコスパのいいものに釣られてそっちばっか食べてたんで、マックにそもそも行かなかったんですね。まあちょっと前に行ったかな。でその時もサムライマック食ったんですけど、でそうヨーロッパバーガーズのねジャーマンポテトのやつはあん中でも唯一食べたいなって思ってたんで行ったらないっていうね。しょうがなく、まあ久しぶりだしビッグマック食うかっつってビッグマックを食べました。まあ放送されてる頃にはねもうすでに、てかまあこの収録してる時点ではもうすでに発売もしてるんで、いつでも食べに行っていいんですけど、まあ食べたら食べたで別にここでは言わねえか。まあいつかね食べに行って、食べたいなと思った時に食べに行って美味しくねいただこうと思いますっていう、新作の日付間違いでした。日付間違いつかそもそも調べてなかったんですよね。そう、いつから出るっていうのを詳しく知らなくて、もう出てるだろうって思って行ったらなかったっていう、そういった話です。皆さん気をつけましょう。絶対にね調べてから行ってください。まあ最後にこれだけ話して終わりにしようかなと思うんですが、これはもう懺悔と違って最近のパズドラの話ですね。パズドラでね6月も後半になったんで、まあ、そろそろジューンブライド来るやろって思ったんですよ。だいたいその季節ガチャってそのちゃんと月にやったりするんで、ジューンブライドってまあこの時期だなって思って、一個前に電撃かな、電撃文庫のコラボがあったんで、それが終わったら来るやろって思ったら、週末に公開されたのがウルトラマンコラボはっていや嬉しいんですよ、ウルトラマンのシリーズ。まあ最近結構よく見てて好きなんでいいんですけど、ジューンブライドどこってなったんですよね。6月やでっていう、6月終わるでっていう、6月終わるのにジューンブライドないんかっていう思いながら、まあウルトラマンはウルトラマンでもちろん嬉しいんで、コラボを引きました。すでに、で今回ですねガチャが3種類あって、まあそのウルトラマンのコラボが始まってから、まあ、前半というかちょっと早めにそのコラボ初期から出てたやつ、 まあ、コラボのそのがもう結構数回やってるんですけど、その後半に出たやつと、まあ、今回新作のやつで1と2で分かれてて、まずこの時点で切れそうなんですけど、1と2分かれてんのがなんで一緒にして出さないのかっていう、まあ、数が多いからなんですけど、まあ、とにかくそれでそのガチャが2つあって、それがどっちも石6個で引けるんですよね。でそれとは別でウルトラマンしか出ない、そう、あの普通の1と2のガチャってウルトラマンと怪獣とごっちゃになってるんですよ。がまずウルトラマンしか出ない、かつそのまあ星出やすさのレア度があるじゃないですか、それのレア度が6以上しか出ないっていう、その3種類目のガチャがあるんですね。それが石7なんですけど、皆さんあの気をつけてください、石6は引かない方がいいっす、マジで。よっぽど怪獣狙ってこの怪獣が欲しいでなければ、あの6以上引いた方が絶対いい。あの僕が失敗しました、6で出るやろ、いつものごとくその普通のガチャでダイヤめちゃめちゃ出るやろって思ってたんですよ。今までが運良すぎたのか今回が悪すぎたのか分かんないんですけど、マジで石6の方、後半、しかも後半の方引いたんです、要は、ウルトラマンシリーズガチャ2の方引いたんですけど、何にもではねえか、さすがに何にもではないにせよめちゃめちゃ少なかったんですよ。結構石全部引き切ったぐらいでやったんですけど、マジで全然出なくって、なんでもうこれはね、石6の方は多分どっちも沼だなって思ったんで、仮にねこれをすでに、お聞きの方でパズドラやっててウルトラマンコラボも引きたいって思った方いましたら、マジで気をつけてください、石絶対7で引いた方がいいです、そうじゃないと沼りますガチで沼ガチャだったんで、気をつけてください。これを聞いたらもう、まあ、聞く前に引いちゃったらさすがにしょうがないんですけど、これを聞いてかつ今からウルトラマンガチャ引きたいよってなったら絶対石7引いてください。7の方、星6以上かつ、まあ、てか星6以上に多分ウルトラマンしかいないんですよね。怪獣は確か全部星5以下だったと思う、5以下っていうか星5だったはずなんで、そう、レア度6以上のウルトラマンしか出ない石7個のガチャの方が絶対いいと思うんで、そっちをね、おすすめしますので、それを、引いて、まあ、今回のコラボをね、どんどん攻略していってみてください。以上、懺悔プラスパズドラのお話でした。遠藤博文のボイスダイアリー、後半はですねプリキュアの話をしていこうかなと思います。最近ですね次の単独映画ワンダフルプリキュアの単独映画の情報、新しい情報が公開されましたよということで、その辺の情報をね別に僕が言うわけでは、言う必要はないんですけども、ネットで調べて出てくるんで、まあわざわざね言っていこうと思います。まずタイトルですね、タイトルが、ワンダフルプリキュアザムービードキドキゲームの世界で大冒険ということで、タイトルにもある通り、ゲームの世界に入って、まあそこでお話を展開していくというところが、まず公開されました。でプラスまあ、ポスターというかね、そういったのも公開されていて、このポスターちょっと秀逸で、往年のねゲームのソフトのパッケージあるじゃないですか。まあこれで見るとどうかな、 PS2 とかその辺のがPS2 とか PS3 とかそのプレイステーション系のパッケージを彷彿とさせるような、まあ見方によってはもしかしたら DVD ブルーレイみたいな感じになってるかもしれないですけど、それみたいな感じの、ポスターになっています。パッと見どうなんだろう、 3DCG 使ってんのかなこれ、ちょっとその辺はまだ分かんないんですけどね。まあとにかく、内容としてはゲームの世界に入り込んでそこで何か、お話を展開していくっていうところまでは、公開されまして、でプラス、前回のその告知というか、これがもう制作されますよってなった時の、まあ、第一告知の時にはまだ匂わせ程度だったんですけど、広がるスカイプリキュア、まあ、前作ですねプラス、魔法使いプリキュア、まあ、これから2期が始まりますね、2期っていうか、魔法プリ2の話をちょっと前にしたと思うんですけど、その魔法プリが参戦することも決定しました。これも確定です。もともと匂わせ程度だったんですけど、まあそれで本当に来なかったらちょっとさすがにファンブチ切れると思うんですけど参加も確実に なりましたよという感じのところまでは、でプラスその、告知のムービーなんかもね YouTube で見れるようになってるので、興味ある方はねぜひ YouTube でも、確認してみてほしいなというところですね。僕はまだ見てないです早く見ろよっつってな。でそのポスター見る限り なんですけど、まあこれはここからは僕の考察というか、まあこうなるだろうなっていう話なんですけど、まあほぼほぼ大福ちゃんが追加戦士来るだろうなこれっていう感じですね。大福ちゃんって言ってプリキュアになるねキュアフレンディイロハのクラスメートである、富山サトルくんっているんですけど、そのサトルくんが飼ってるウサギですねが1話からもうすでに出てたんですよ。で喋らないんですけど、もちろんまあ追加戦士来るならここやろっていうところではあるんです、この大福ちゃんが。そもそもね、ここまで出てて追加戦士にならないことあるかなっていうところではあるんで。でそんな大福ちゃんがですね、なんとポスターに写ってるんですね。でなんか二足歩行してるんですね、ポスターだと。こりゃー追加戦士だろっていうそれまでにだからその追加戦士として本編に出て、まあ映画でもね来るんじゃないかなと思います。ただ前作のマジェスティが映画に出る本当に1週2週目ぐらいで姿だけ見せて本格参戦したのが映画より後っていう前例が一応あるので、まあそういったパターンになってもおかしくないのかなっていう感じですね。それこそですけど前作の広がるスカイで全員揃ったバタフライまでのレギュラーメンバーが揃ったのも結構遅めでしたし、今回のねリリアン・ニャミーも参戦がちょっと遅めだったんで、まあ追加選手までまた時間がかかるのかなってなると、そういったパターンも前作同様ありえるのかなっていうところではありますが、まあとはいえポスターでこの写り方してる、まあポスターはちょっと画像でね参照していただければわかると思うんですが、この写り方だったらなんか来てもおかしくないんじゃないかなって思いはしますね。まあもともと最有力候補ではあったんで、追加選手のだと思ってたんで僕の中ではまあファンの界隈でもきっとそうなんじゃないかなって思うんですけど、なんでまあ来るんじゃないかなっていう考察ですね。まあともあれその辺は本編見たり、まあそもそもこの映画の映画の内容も見たりして、実際にはそうじゃないっていうこともありえると思いますので、まあその辺は楽しみかなっていう感じですね。なんで本編そのものもまたそういった考察が楽しくなっていくなっていうところでもありますし、参戦するヒロプリとマホプリがどんな映画の中ではどんな活躍をしてくれるのかっていうところもまた注目どころではあるので、その辺もね楽しみにしていきたいと思います。まあマホプリはその後ね25年か年またぐと新作が来ますので、あれ合ってるよな、今24年だもんな。なので、それも楽しみだなっていうところですね。まあ本編も本編でやっぱりニャミー・リリアンちゃんと加入して4人でね物語を展開していくので、その辺も楽しみだなというところだったりしますので、まあ今からね見るとなると、1から見るとなると何ヶ月分、2月から始まってるから5ヶ月分約半年分ってなってちょっとね多いと思いますが、結構何回も言ってますけどワンダフルプリキュアマジで見やすいし面白いし楽しい作品なんで見てほしいなと思いますね。でそれこそ映画も始まるんでそれも見逃さないように、それも見逃さないために今からねもう一から追っておくのもいいんじゃないかなと。まだ間に合うんでね映画2ヶ月後なんで、2ヶ月違う3ヶ月後だ、なので3ヶ月ないぐらいか、2ヶ月半ぐらいなあるんで、それまでに見切れると思いますので、ぜひぜひね、注目していただきたいなと思います。僕は絶対見ます、当たり前ですけど。なんで、その辺が楽しみだなっていうのが、それだけで終わるんだよなやべえ微妙に時間余った、どうしようかな。まあエンディングいくかっていうことで、あすごい、なんか入場者プレゼントなんかもねすでに公開されてたりするので、その辺も含めつつ、これも見るとわかるんですけど、キャストもちゃんとオリキャスで、マホプリもねヒロプリもキャスト変更なくそのままあったりもするので、その辺も楽しみだなっていうところですね。もちろんなんですけど、マホプリ2の方もちゃんとその当時のキャストなんでね、それもちゃんと楽しみです。 ということで、以上後半ちょっと短いですけど、プリキュアの情報に関するお話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラディカスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。珍しくね、カードゲームにほとんど触れなかったんでエンディングで触れていこうと思うんですけど、まあまた統率者戦、他人数戦でねやる機会がありまして、ほぼほぼ1週に1回やってんなっていう話なんですけど、最近よっぽどのことなきゃ週1でやってるんですけど、その日はね日が渋かったっすね。マジでね、デッキコンセプトイズどこっていうぐらい引きが渋かったところがあって、僕がその一番最近組んだやつなんですけど、それがですね、増殖っていうギミックを使うんですね。まあ、増殖っていうのが、プレイヤーとかパーマネント、あの場にあるものを対象にして、対象にはしねえか、解決に選んでそれらにあるカウンターをそれぞれ増やすっていう効果なんですけど、まあ、例えばプラス1プラス1カウンターを増やすと、そいつがどんどんどんどんその強化されていきますし、プレイヤーに得るカウンターだと毒カウンターっていうのがあって、まあ主にそれで勝とうとしてるんですよ。毒カウンターっていうのが10個貯まるとそのプレイヤーは敗北するっていう、カウンターになるんですけど、要はそれをまずは1個付与して、あとは増殖を使ってどんどんそれを増やしていって10個貯めるっていう、戦闘ダメージを返さないで倒す方法をね、そのデッキではその方針として取ってたんですけど、毒カウンターを付与するカード1枚も引かなくってデッキコンセプトイズどこっつって毒ばらまけないっていう、そんな試合がありましたね。でそれでジェネラルキャストしても、ジェネラルがその増殖をするっていう逃走者なんですけど、増殖しどころがないっていうキャストする必要ないっていう、まあ一応増殖以外にも能力ちゃんと持ってるんで、戦闘、逆にもう戦闘して殴り倒そうっていうものでも良かったんですけど、まあ他がね暴れに暴れてたんで、あ無理やってなって、それは負けましたてかその日は一回も勝ってないな、さすがにっていう感じで、まあまだまだ擦れると思いますし、その反省点生かしてやっぱりサーチカードを増やすべきだなって思ったんで、その特定なんだろう、毒を付与するカードが一応クリーチャーにもあったりはするんですけど、インスタントとかソーサリの方にもあったりするので、それのサーチである青チューター、神秘の教授者とか、あとは呪文探求者っていうのがいるんですけど、その辺がそのスペルをサーチできるんですよね。なんでその辺入れたりとか、まあ、あと家に、もし余ってたらデモ中かな、悪魔の教授者っていうカードもあったりするので、それはもう万能サーチですね。2マラで何でもサーチできるっていう化け物カードなんですけど3000円ぐらいする、3000、4、5000円ぐらいするのかな、ものによってはっていうサーチカードもあったりするんで、その辺入れて強化していけたらなと思います。もう一個のデッキにもね、その日今デッキ2つ持ってって、まあどっちのデッキも不況だったんですけど、全く引けなかったんですけど、ただこのカードも入れれるよなっていうのを、やっぱりその終わった後だとか、まあなんなら今日のその行きの道だとかで、なんで俺あのカードあのデッキに入れてるんだろうなみたいなのが思いついたりもしますし、あとデッキがまあ現状4つかな、そうだよな、もともと5個持ってて1個崩して1個作ってる5個か、あ違う、あの1個崩してそのスリーブさんも使ってるから、あ5個でいいのか、多分5個ぐらい持ってて、でそれこそ新しくそのパックからね抜いて出たカードだとか、そういったので強化してないデッキもあったりするので、その辺も強化しながらまだまだね、他人数戦を楽しんでいこうかなと思います。他人数戦はマジでね、まあ卓のレベルにもよりますけどね、やっぱり何回やっても飽きないんで、どんどんどんどん強化して、まあなんなら勝てるようにもねなっていけたらいいなとは思っています。皆さんもねぜひマジで他人数で集まるという機会が多ければ、もう全然やった方がいいものだと思っているので、ぜひぜひ統率者戦も始めてみてくださいという感じでね、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。